私たちにこの安息日、十字架につけられたキリストを述べ伝えるという、このコリント第1章の22節から24節にありますこの御言葉をもって、私たちに今イエス様が教えようとなさるその尊い教訓を学びたいと思います。一章の22節から24節までもう一度読んでみましょうか。
ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであるが、召された者自身にとってはユダヤ人にもギリシャ人にも神の力、神の知恵たるキリストなのである。
ありがとうございます。今この聖句の中をこう見てみますと、使徒パオロが私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるという、十字架につけられたキリストということを話すときに、こう対照的に挙げられているものがあります。ユダヤ人は印を求めると、キリスト人は知恵を求めると。しかし私たちは十字架につけられたキリストを伝えると、これが今日の鍵の句、教科のでしたね。じゃあこれがどうして使徒パオロがこのように、これ使徒パオロだけではないんです、これは使徒たち全員です。ユダヤ人は印を、キリシャ人は知恵を、しかし私たちは今ここで別に分かれてますね。この中でですね、私たちが理解することは、ユダヤ人は本当に印を求めた人たちです。イエス様が十字架にかかって亡くなるために裁判を受けるとき、ヘロデが何を求めましたか。最後の最後まで彼らが求めたのは印です。イエス様が彼らにヘロデの前で印を見せましたか。この世の中で印を誰よりも多く見た人がいるとすれば、それはイエス様の弟子たちです。ですか。イエス様の弟子たち、彼らは印を見ましたか。はい、ヨハネ2章にあるどの印から始まって、水がブドウジュースに変わる、その奇跡から、その印から始まって、死んで3日もなって、もう腐ってるから触らない方がいいですと言われたラザロがよみがえる、その時まで弟子たちは一つ一つを目撃したんです。イエス様のところに来て治していただいたすべての病人の癒しも、弟子たちはイエス様のそばで全部見ました。しかしこの人たちが私たちは印ではなく、知恵でもなく、何を伝えると、十字架につけられたキリストを述べ伝えると、これがどうしてなのかということを私たちが理解せずに、この聖句いくら読んでもそれは意味がないんです。ありません。聖書の中にある救いの基本的な真理の要点はヨハネ3章の16節です。じゃあそうしますと、キリストの贖罪の死が 確かなものとして私たちの目の前にありますが、しかしそれを自分のものにするということはどのように信じること以外に方法はないんです。信じるということは先週学びましたように屈服を意味します。ですから多くの人が信じることができないんです。信じることは屈服です。永遠の命、救いの唯一の方法は信じることによってです。これがわからない人たちが選手は自分の何を立てようとずっと立てようと、何が自分たちが何をしているかも分からずに、行いが必要でしょ、行いが必要でしょと。救い、神様の救いを得る唯一の方法は何によってですか。ヨハネ3章の16節に、御子を信じることによってです。しかし信じるためには奇跡だけではいけないんです。印をどんなに多く見たとしても、イエス様が十字架にかかって亡くなった時、弟子たちはみんなどうしましたか。信じましたか。メシアだと。彼らがどれぐらい多くの印を見ましたか、イエス様のそばで。じゃあ彼らが見たその印が彼らをイエス様を自分の個人的救い主として信じさせましたか。信じさせませんでしたね。我々は何だと思ってたのに、イスラエルを救うものだと思ってたのに、結局思ってたのにどうなりましたか。全部ダメになってしまったということですね。そのイエス様の十字架の時に、今日私たちが先週も連続で学んだキリストの贖罪の死のその現場に彼らがいましたか。そのところにいなかったんですよ。キリストの贖罪の死のその現場に彼らはいませんでした。なぜですか。エマオに行こう、その弟子たちの言葉を聞いてみると、これが彼らの二人だけの話ではないんです。印が人を信じさせることはできないんです。どうしてユダヤ人は印を求めたんですか。印を求めるということはどういうことですか。印を求めるということは、私は知ってるという人なんです。私は知ってる人です。じゃあ知ってるのになんで印を求めますか。本当だということを表しなさいということです。これが何の証拠ですか。これが何ですか。自分の義を立てることです。クリスチャンの唯一の方は、初めから終わりまでイエス・キリストを信じることによってです。これがユダヤ人の人たちでした。私たち、イエス様がカナで行われた2番目の印は何でしたか。カナで行われた2番目の印がヨハネ4章に後ろの方に出てきます。宮殿で働いていた人が自分の息子を治していただきたいということで、イエス様に 来た人の話がそこに出てきます。その人はイエス様は信じる人でしたか？はい、一般的には信じる人でした。一般的には教会に行く人でした。一般的には何年も何年も神様の御心に従ってきたという人でした。この人がイエス様のところに来て何と言いましたか？早く私のところにいて、今子供が死ぬから早く行って。以前も学びましたように、この人は宮殿で仕事してたもんだから、何でも命令をすればみんな動くんです。これ癖がついたから、今度誰にも命令をするんですか？イエス様にも命令を、早く行って何をするように、自分の息子を治すように。その時にイエス様がどうおっしゃいましたか？あなた方は印と奇跡を見ない限り決して信じないんだろうと。じゃあこの人たち、ヨハネ3章の16節と関係がありますか、ありませんか？関係がありません。御子を送ってくださっても、その御子が世の罪を取り除く神の子羊であるというバプテスマのヨハネのメッセージを聞いても、彼らはその御子を、イエス・キリストの贖罪の死を彼らは信じることはできませんでした。決して信じないんであろうと。だけども人には横を話すんですよ。いろいろ話せるんです。さあ、どうしてイエス様がこのようにおっしゃったのか。各時代の規模、長官の238ページ、英文の198ページ、238ページ、長官238ページ。見てみますと、初めの段落、イエスが、
キリストであるというあらゆる証拠があるにもかかわらず、この嘆願者は、自分の願いが聞かれるということを条件にしてイエスを信じようと決心してい
た。あは、じゃあこの人は表面的には何でしたか？表面的にはクリスチャン、神様の民、教会に行くものでした。じゃあこの人が本当に信じる人でしたか？この人がヨハネ3章の中6節は暗証できる人ではなかったと思いますか？暗証して書いて人にも伝えて、もういろいろ立派にできた人なんですね。しかし心の中ではどうでしたか？条件を持ってたんですよ。条件は何ですか？自分の願いが聞かれたら信じる。じゃあこれが信仰ですか？これは取引であり、これは信仰ではありません。じゃあ早い話で、イエス様が自分の息子を治すか治さないか見て、治したら信じてみようと。じゃあ信じると思いますか？治したらまた信じないんです。今度次の問題が出ますから。印を持って、印を持って信じようとするものは一生の間信じられないんです。ある人が言いますね。私はイエス様見たことがないと。だけどもイエス様一回だけでも見れば、そのような人がイエス様見たら、今度問題がもっと大きくなります。イエス様がご自身を見せてくださったら、今度イエス様ではなく幽霊と言います。実際イエス様がよみがえられた日、信じない弟子たちのところに行かれたときに彼らがどう言いましたか？何だと。ああ、イエス様を信じることは印によってではありませんということです。 イエス様を信じることは、十字架につけられたイエス・キリストを教えてもらうことによってのみです。なぜなら人は聞いて理解することができるのが人です。十字架につけられたイエス・キリストを知ることによって、聞くことによって、私たちは信じることができます。ヨハネ3章の16節は、奇跡によってではなく、知恵によってではなく、何を通して、十字架につけられたイエス・キリストを教えてもらうことを通してです。ですからローマ10章の17節には、信仰は聞くことにより、聞くことはキリストの言葉語りである。パウロたちが教えてたのは何ですか？パウロたちが教えてたのは、十字架につけられたキリスト、つまりこれが旧約聖書です。神様の御言葉を彼らが伝えていた、その理由がこれです。印と知恵の言葉で、神様の賜物である御子を信じることは無理だということを、弟子たちは自分たちの経験を通して理解しましたか？理解しました。ですから使徒行伝4章の20節を読んでみますと、使徒行伝4章の20節、
自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない。
はい。じゃあ十字架につけられたイエス・キリストを伝えたときに、当時の支配者、権力者たちがどう言いましたか？もともと話すようにでしたか？自分たちは印と知恵は求めていながらも、何はしないように。じゃあこれ誰の働きでしたか？結局これが悪魔の働きですよ。最近人は真理を理解するようになっています。それによって信じる信仰が本当の信仰です。しかしあるところでは、この手のひらで信じるように話してますね、ちょっと。ですから聖書を話すと全部拍手です。人は手のひらで信じることではないんです。手で信じるわけにはいかないんです。信じるのは理解をしなければならないんです。ですから私たちは何を伝える？十字架につけられたキリストを伝える。弟子たちは体験者です、経験者です。自分たちが本当にいざとなったときに、自分たちが見た奇跡が自分たちを信じるものにさせることができなかったことは、彼らは身をもって経験しました。ペテロは海の上を歩いたものですよ。奇跡でしたか？世界歴史の中でそのような人はいないんです。その印が彼をイエス様を信じる、その信仰が揺るがないように守ることはできませんでした。ですから使徒パウロが今ここで、ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める、しかし私たちは十字架につけられたキリストを伝える。これがヨハネ3章の16節の、神様の愛の印である御子を信じる者が信じることができる唯一の方法です。 イエス様がこの地上においでになった時、イエス様の誕生の時、その時から私たちはこの方のことを考えてみる必要があります。8日目にその貧しい素朴なお父さんとお母さんがあまり目立たない子供を連れてどこに行きましたか。ですから高価な高い捧げ物でもなく、なんとか鳩を持っててですね、そこにいたんです。そしてそこの祭司はちゃんと、まあ、大した人ではありませんから一応あげて、それで渡したんです。そしたら誰がそこにいたんですか。出てくるときにシメオンという人が、彼は祭司でもないんですよ。彼はイエス様を信じる人でした。じゃあルカ2章を読んでみますと、彼がどのように話したか、ルカ2章の34節です。2章の34節、
シメオンは彼らを祝福し、そして母マリアに言った。ご覧なさい、この幼子はイスラエルの多くの人を倒れさせたり立ち上がらせたりするために、また反対を受ける印として定められています。
生まれて8日ですね、8日目ですから、赤ちゃんは次々変わります。顔が変わりますか。ですからまだ8日目ですから、どう変わるか分かりますか、分かりませんか。まだ分からないんですよ。なのにこの赤ちゃんを見てどう言いますか。これどういう意味ですか。倒れさせたり立ち上がらせたり、なんか随分にいろいろしますね。これがどういう意味なのか、初めからこの赤ちゃんは、この子はそのために、そのために生まれたんです。そしてその次読んでみますと、この幼子は印、幼子が何ですか。ただこのまま読むと反対を受ける印として、なんか意味が分からないんで、反対を受ける印、いろいろ言われたりいろいろ憎まれたり、これが反対を受ける印でしょうね。その意味ではないんです。これはこの幼子は印、すなわちみんなから反対を受けるものになるでしょうと。じゃあこの方が何として、この方が印ですよ。初めからイザヤ7章の14節にありますように、一つの印が与えられたと。イザヤ7章の14節、どのように書いてありますか。イザヤ7の14、
それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えた。
ああ、一つの印をくださいました。なぜですか。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を知るためには、この御子が誰かがわからない限り、その確かな救いに預かることはできないから、神様はイエス様が生まれる700年前からすでに何をくださいましたか。一つの印をくださいました。この印が何であると。乙女が身ごもって男の子を産むでしょうと。このシメオンはこれをしていたんです。ですからこの赤ちゃんを見たとき、この子は、この幼子はイスラエルの多くの人々がその上に落ちたり、またそれを立たせたりするものとして定められていますと。 この幼子は印として、しかしみんなから反対を受けるものとして定まっていますと。各時代の希望、各時代の希望、長官43ページ、長官の43ページ、はじめの短絡、予言の霊がこの神のしもべの上に下った。
予言の霊がこの神のしもべの上に下った。ヨセフとマリアが彼の言葉を怪しみながら立っていると、シメオンは彼らを祝福し、マリアに向かって、ご覧なさい。
そして同じ聖句ですね、うん、この幼子はイスラエルの多くの者がその上に落ち、また立ち上がらせるために、そして天、印として多くの者から反対を受ける者としてどうされています？
定められています。
45ページ2番目の短絡、シメオンは、
シメオンはご覧なさい、この幼子はイスラエルの多くの人々を倒れさせたり立ち上がらせたりするために、印として反対を受ける者として定められていますと言った。もう一度立ち上がりたい者は倒れねばならない。キリストのうちにあって高められるには、その前に岩なるキリストの上に落ちて砕かれねばならない。
あ、ということはマタイ21章の44節にイエス様が、この誰でもこの岩の上に
落ちるものは
落ちてなければ岩が今度落ちるであろうとおっしゃった、この話なんです。これをシメオンは予言の霊が望んで、彼はこの方が何として印として定められた神の子であるということを彼はここで話しています。この岩の上に落ちたら、今度イエス様が上げてくださる。ここにありますように、キリストのうちにあって高められるには、その前に岩なるキリストの上に落ちるというですね、霊的王国の栄光を知りたければ、これが落ちることです。これが岩の上に落ちるという意味です。これができるのは十字架につけられたイエス・キリストを聞くことによってです。これは印を通してはできません。どう頑張っても。今日多くの者が印を見て何か決心しようとしています。彼らはクリスチャンではありません。最も大きな印は、その印を持ってそれを見たら信じようとするその心を、イエス・キリスト、十字架につけられたイエス・キリストを聞くことによって信じる者にさせてくださるのが最も大きな奇跡です。これがカナで行われた2度目の奇跡です。この人がイエス様のこの奇跡を経験したときに、今度は自分の息子が治ったかまだ病気か、それを知るために早く帰ろうともしなかったんです。なぜならイエス様が大いなる奇跡によって、この奇跡をもって信じようとするその心を、イエス・キリストのお言葉を聞くことによって治してくださったからです。ユダヤ人は何を乞い？印を乞い。キリスト人は知恵を求める。しかし私たちは十字架につけられたキリストを教える。じゃあ次です。次の聖句どう書いてありますか？一緒の23節読んでみますと、しかし私たちは
十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストはユダヤ人にはつまずかせるもの、 違法人には愚かなものである。
ユダヤ人にはこれは何でしたか？つまずかせるものと。これはどのように神様の救いに預からせるか、救いに預からせる救い主としての働きをここでシメオンは見ていました。イエス様が十字架にかかっていらっしゃった時、イエス様のお母さんであるマリアがその場にですね、ヨハネがイエス様のそばに行ったんですね。そして十字架につけられるということはあんまり残酷な、あんまりにも残酷なことだから、そのお母さんを連れて行ったんですね、見ないように。しかしイエス様がまだ生きていらっしゃるということを見たヨハネは、最後に一回でもこのお母さんにもう一度イエス様を見せようと連れてきたんです。その時にこのマリアはイエス様を見ながらシメオンが話した言葉を思い出したんです。ルカ2章でシメオンが話した言葉を、何の言葉でしたか？今日さっき読んだその聖句です。マリアはどのような人であったか、ルカ2章の19節読んでみましょう。ルカ2章の19節です。
これらのことをことごとく心に留めて思い巡らしていた。
じゃあこれが神様の民の特徴ですよ。神様の御言葉を聞いて、この人はじゃあいつこの話を聞きましたか？マリアがイエス様が生まれて8日目、イエス様が十字架にかかって亡くなるとき何年後でしたか？33年半後。マリアはずっとこの言葉をどうしていたと。これがクリスチャンですよ。教会で御言葉を聞くときには素晴らしいと言って、てったどたん何が何かさっぱりわからなくなるものがクリスチャンではなく、マリアはどうしたと書いてありますか？これらの言葉をことごとく心に留めて、これを思い巡らしたと。はい、思い巡らす理由は何ですか？忘れないようにということですよ。思い巡らさないから忘れるんです。これがクリスチャンです。ニコデモはどうでしたか？ヨハネ3章の16節のその偉大な真理が示されたニコデモが、イエス様との初めのその出会いからいつまで、その十字架まで、彼もどうしました？心に留めてこれを巡らしたんです。弟子たちはこれをしなかったため、十字架の時どうなりましたか？みんな。しかしこれを心に留め思い巡らしていた人たちはみんなどうでしたか？みんな逃げる時に彼らが先にイエス様の周りに集まったんですよ。キリストの食材の死が何を意味するかを彼らは理解していたんです。私たちにとって、私たちにとってイエス・キリストがどのような方であるか、キリストの食材の死というのは何かと言ったい、神はその一人子を賜ったほどに一人一人自分の名前を入れて愛してくださった。それは御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。その永遠の命を得るためには御子を信じることです。信じるためには奇跡ではできないんですよ。知恵ではできません。唯一十字架につけられたイエス・キリストを聞くことです。信仰は聞くことにより、聞くことはキリストの言葉から来るのである。神様祝福してくださって、私たちが 2週連続で学んだイエス・キリストの贖罪の死、これが実際何を意味するかをマリアのようにニコデモのように心に留め思い巡らす一人一人となりますように。この学び終わります。